イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
イベントに時々行く人、池田です。
種ラジ、この番組はイベントやコミュニティなどの種になることについて考えるラジオ番組です。
はい、
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
それでは早速行きましょう。
はい、
種ラジ、予定の種ということで、
はい、
1週間のいろんな予定を、
はい、
先取りしてですね、
はい、
種にしていきましょうということです。
はい、ぜひイベントやってください。
はい、では、まず世の中の予定から、
はい、
追っかけていきましょう。4月3日から1週間分ですね。
火曜日から。
はい、はい、まず、4月3日、米バルト三国首脳会談がワシントンで行われるということで、
はい、
まだこの意味について僕まだまだまだ分かってません。
アメリカもね、いろいろありますからね。
それ言ったら何でも言っちゃう、
ね、特にですよ、特にアメリカいろいろ
言われて、アメリカいろいろありますって当たり前じゃないですか。何にも言ってないパワーがすごい。
トランプ周り大変だな。
4月4日水曜日、
ね、
ロシア、トルコ、イランの首脳会談があったと。
何ですかね、もうだから今アメリカ、ロシア、中国ですよね、やっぱりね、注目はね。
さあ頑張って頑張って。
なんかコメンテーターとか文化人になっちゃいけないって話を最近聞いたばっかりですね。
はい、はい、そしてで、4月6日はですね、
はい、
サッカー女子のアジアカップだそうです。そして4月8
日、京都知事選の開票日です。
そして4月9日、黒田日銀総裁が再任って書いてあるんですけど、もうそれ決定してるってことなんですかね、
はい、すごいですよね。誰が決めるんですかね、これってね。国が決めるのかな、政府が決めるのかな。
まあ、もう内閣が決めるんじゃないですかね。
まあ、今一応ね、黒田さんでうまく回ってると言われてますからね、前の人に。
そうなんですか、
うん、
そうなんです。
問題発言多いですけどね。
あ、そうなんですね、うん、はい、という、まあ、ちょっと私、この春から、
今週あんまりトピックスはなかったってことなんですかね。
そんなことないでしょ。めちゃめちゃいっぱいある、
ね、特に広げる何かが今なかった、まあ、僕はサッカー女子はアジアカップとかね、頑張ってほしいなと思いますけどね。
はい、はい、頑張ってください。さあ、それでは、我々のおすすめのね、イベントいくつかご紹介していきましょう。
はい、
では岩崎さん、
はい、
どんなものありますか。
僕今週これ行くイベントなんですけど、スタジオボイスってね、まあ、先週も話したのかな、年に1回、出してるカルチャー雑誌がありまして、そのスタジオボイスの編集部の方 と、 あと藤野さんっていうノンフィクション系の、作家さんが本屋 B&B にて今カルチャー誌を作ることについてというテーマでお話をされるそうです。
うん、
4月の5日かな、木曜日ですね。
はいはい、まあ、そのスタジオボイスが復刊したんだよね。
復刊し、かつその編集部がすごい若返ったというかリニューアルしたんですよね。
ああ、まあまあ、それは同じままじゃいられないだろう、
ね、そうですね。だからで内容も俯瞰してっていうか、あのリニューアルしたからだいぶ僕みたいなこうにわかカルチャー好きにもすごい読みやすい内容になってきたので。
ああ、まあでもあのもうさ、
はい、
デザインにさ、
はい、
こうぴったりくっついたあの細かな7ポイントみたいな7級みたいなさ、
はいはいはい、
文字を読み解くのが楽しい。
そうですね、
雑誌ではありましたけどね。
まあ、文字量いまだにでも文字量は半端ないですやっぱり。
あ、その復刊後、
うん、
初刊もそうだったん
ですね。でもまあそうですね、ビジュアルがより増えたんじゃないかな、写真が。はい、
なるほどね。
はい、
はいはい、それちょっとね、スタジオボイスに興味がある人、カルチャーっていうのね、
はい、
ちょっと今紐解きたい人がいいかもしれないですね。
そうですね。
さあ、そして他何かありますか。
あれ、大丈夫ですか。
僕はですね、
はい、
まあちょっとベタですけど、
はいはい、
TDC2018、
はい、
ね、あの東京タイプディレクターズクラブが、
はい、
やるコンペ、これの、まあ、結果発表というか成果が出る。
それは、ね、広告 CM ですか。
いや、広告っていうかデザインじゃないのかな。
あ、じゃあ広告に関わる商品パッケージとか、あとはなんか家のデザインとか、そう、商品のデザインとか、そういうことですかね。
ちょっと待ってよ、それ言われちゃうとなんだか困っちゃうね。
TDC って
文字、あ、TBC だからね、タイプディレクターだから、
はいはい、
文字とか言葉の視覚表現をしていれば何でもいいんじゃないのかな。
ほう、じゃあこの前の谷川俊太郎店のそのデザインとかも入ってくるみたいなことなんですかね。
どうなんだろう、こんな言っては忘れ、言っては忘れだけど。ちょっと待って、たまにはちゃんとさ、どういうものだったのかをさ、
はい、
なんかそういう商業ベースじゃないものとかも上がってくるのかな。
TTC
全くこう見てもわからない。俺行ってないのかもしれないな、もしかしたら。
じゃあ行ってみましょう。 行ってみて、あこんなだったな、
そう
ね、 TGC ってこんなだったなって知る機会になればいいかなと思うんで、
ね、ちょっとゴネって今やってますけど、
はいはい、見ても分かんないってことですもんね、サイト。
エイドリアン、読む聞くを混ぜる試みクリエーションギャラリー G8 のなんか映像で RGB 賞ってのが出てますね。
へえ。
まああの文字とかはさ、
はいはい、
タイポグラフィーについての関連の賞であるってことはまあそうなんで、
はい、
それでなんか時々言ってるんだと思うんですけど、
はいはいはい、
こんなに俺が実態をつかめてないというのは、
はい、
まあ、まず恥ずかしいっていうのが一点とまあちゃんと知っていきたいなっていう。
そうですね、 TGC のこと知っていきましょう。知っていきましょう。
ちょっとこうスローモーに恥をさらしてみましたけどもさあ、じゃあ映画いきましょう。
はい、映画は、
はい、
僕見てきたんですけど、でも公開自体は今週で、ジュマンジウェルカムトゥジャングルという映画がありまして、
試写会で
先行公開がやってたんですよ。今あの 先週できたばっかりの、東宝シネマズ日比谷で、
はい、
なんかねあの、まあ、ジュマンジって作品自体は1995年に作られた作品で、あの、まあ、ゲームの世界に入り込んじゃってね、子供たちが
ボードゲームみたいな感じで、
はい、
やったら本当になんかいろんな悪いことが起こっちゃうみたいな。
そうなんです、そうなんです。ボードゲームで、当時は1995年当時はボードゲームだったんですけど、
はい、
今回結構最初に面白いギミックが、それはあんま言わない方がいいのかなと思うんで、面白いギミックがあるんで。
面白いギミックなんだ、
はい、でその世界の中で、
はい、
なんかナードって言われる、まあ、オタク少年が、
はい、
ドウェイン・ジョンソンっていう筋骨隆々のおっさんになるっていうのが、
うん、
もうそれだけで面白い。自撮り大好きな女の子がジャック・ブラックっていうあのスクローブロックの太っちょのね踊れる面白いおじさんになったりとかっていう、そのギャップも面白いでありながら青春ものとしても面白いし、
うん、
最後意外と考えさせられる内容になってるんですよ。
もうちょっと褒めすぎだから嘘だなこれ。
本当に。で僕、あ今日までなのかな、日比谷だとあの特別にそのなんかね、なんていうのベストみたいなのを着て、
はい、
そこに振動するパックがついてて、
はい、
その映画の動きに合わせて振動したりするっていうものがあったりして、
あ本当のドキドキじゃなくて嘘のドキドキを与えてくれる。
そうなんです。心臓、主人公たちの心臓の高鳴りをその疑似体験できるみたいなものがあって、それも含めてすっげえ面白かったです。
まあいろいろ工夫はね、
いい映画でした。
あそうです
か。ふざけた映画かと思ったらすごいいい映画でした。あ池田さんどうですか。
僕はですね、やっぱりあれじゃないですか、クソ野郎と美しき世界
あはいはいはい、新しい地図。
これどうするんだってことじゃないですか。
いやでもだって監督陣はもう安定というかね。
安定なんかしてないよ一人として安定してないですよだけど
そのシーンか、
いやでもこういうのこそさ、
はい、
いい映画見たいっていうのと別で、
はい、
まあ、お祭りみたいなことってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
事件とか、
はい、
だからやっぱこう多分サムラゴーチさんのさ、
はいはい、フェイクね、
フェイクっていう映画なんかは、
はいはい、ま
あ、別に見なくてもいいかもしれないけど、
はい、
一応見ておきたいさ、
はいはいはい、
イベントごととして、
はい、
だこれも正直あの多分ネット上ではもう不毛な争いが多分繰り広げられると思うんですけど
、はい、
一応なんか見とくと、
はい、
なんだろうね、飯島さんの戦略が見えるのか
何
なのか分かりませんけど、
ちょっと僕の触診には引っかかってない。そうですね、でも話題性としては確かに大きいものありますよね。
でもなんか捉えどころがないあたりと、
はい、
本当にプロモーションがないっていう感じとか面白いよね。
今そうですよね、どこでも見たことない、
全然見ないし出てこない。
本人たちがまあ時々出てる番組で紹介する、五郎ちゃんとかこの前紹介しましたけどね、
そんぐらい五郎ちゃん、
はい、ラジオ番組で紹介しましたけど
だから、はい、細いよね。
細いっすよね、
本当に分かりやすいんだなと思う世の中。
だってブスマも終わったしね、番組がそもそもないですもんね彼らね。スマステーションもないし、ね、オリマップも終わったし、
そのテレビでさ、
はい、
我々種ラジみたいな番組やってみろっつうんだよね。
どういうことですか。
だからほら、はい、我々スポンサードされてないからさ、
はいはいはい、
何でも紹介したり紹介しなかったり自由じゃない、
ね、特にその制限はないですか、ね、
スポーツ日本頑張るんですみたいなさ、ああいうの全部排除していきたいと、もう排除しますよ完全に、
まあ、ジャニーズのネタは排除しつつこのジャニーズじゃないくなった人たちは取り入れてる
みたいな、ね、だからね、まあ、よくないよ本当は。中身で考えるべきだけど排除されてるかどうかっていうのを見てこっちですの顔色がかかっていうのも面白いってい
うか、はいはい、そうですね、
だからそういうジャッジする番組っていうのが、はい、なかなかないじゃない。どうしてももうお金がないと首振れないから、
はい、
テレビは
そうですね、まあ、お金ありきです
から、
ね、
だから雑誌とかは唯一それができてる、はい、だからやっぱお金払うメディアは、
はい、
だから
まあ、Amazon プライムもやっぱ難しいんだろうけど、
ネットフリックスでもそうですよね。
ネットフリ
ックス結構攻めてますよね。
あ、だから本当こういうことできるといいと思うんだけどね、はい、ちっちゃいイベントでも大きいイベントでも、はい、面白いと思ったものを紹介するっていうのができれば、い
や、それこそだって阿佐ヶ谷ロフトとかね、うん、高円寺パンディってとかなんか濃いのやってますよ、そういう意味では。あ、
そのキュレーションみたいな、
あ、表立っては出てこないようなテーマを扱ったイベントとかやってますからね、は
い、いや、そのイベントを紹介する、はい、コンテンツが欲しいってこと。
あ、なるほどね。
絶対だって、はい、ね、お願い出してよっていう人がさ、はい、いるじゃん、
はいはいはいはい、
僕ら残念がいないじゃん
そうですね、今でもね、
はい、そういうこと大事だなと思って、まあまあ別にね、全く注目されてないものを紹介しても何なんですけど、
はい、
まあ、そんな文脈言っちゃうと申し訳ないけど、
その中のクソ野郎たち
分かんない、面白いかもしれないけどはい、という
はいはい
です
ね、はい、
さあ、じゃあテレビ最後いきましょうか、はい、テレビはありますか。
いろいろもうテレビ番組始まったりするんですよ ね、
今日はもう4月
なんですね、はい、吉本坂46が売れるまでの全記録っていうね、まあ誰が興味あるんだ吉本坂46みたいな感じですけど、知ってます。
いや、いや知ってますけど、
乃木坂、欅坂に続いて吉本坂っつって、吉本がと秋元康さんがプロデュースするという、もう
だからその仕事人としての美しさがさ、はい、前面に出てて、はい、愛おしいとか思えるそのステージにいないよ、はい、なん
か超えてきました
か、応援するとか。
そうですよね、
なんかアイドルバトルみたいなのもあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれもなんかすごいなって感心するけど、はい、なんかあそこの中に入る力がない暖簾をくぐれないよ
僕。そうっすね、
青春高校暖簾くぐれそう。
あれ僕ちょっと難しい。
これまた後で話しましょうね、
はいはい、あとそうですね、その関連でいくと吉本もやるし、ひらがなけやきっていう、はい、欅坂46の、はい、若い世代かな、はい、新しく入ったメンバーたちを中心にしたユニットが、番組をやるんですよ僕もう、はい、この流れすごい好きで、はい、乃木坂の番組があって、欅坂の番組があって、すごいテレ東さん で、はい、で司会がバナナマンさんがいて、土田さんと澤部さんがいてみたいな、
バナナマンさんが
組み合わせがすごい好きなんですけど、はい、今回誰が司会やるか知ってますよ。欅坂
わかんないか、
ひらがなけ
や
き、オードリーなんですよすごくないです
か、うん、すごいのかな。
バナナマン、土田さん、澤部さんでオードリーっていう、そのキャスティングの妙が僕ほんとテレ東
好きだな。なんか俺放送作家とかに変わった方がいいかないやびっくりするな、いやなんか逆になみたいな感じやな、まあなみたいな、そういうさあさあさあ、
はい、そういうの4月4日からやりますね、
はい、僕はですね、
はい、
まあいろいろ、あの重心機パンドーラっていう、
なんです、
あの
アニメ、
超時空要塞マクロスを作った人が、まあマクロスいろんな、はい、あのやばいやついっぱいやつ来たんですけど、はい、その人が、はい、ちょっともうあのマクロス一旦ちょっとお休みしようっていう感じで、ほうほうほうほう、パンドーラっていうのをやるんですよ。
へえ、それはどの時間帯にどこでやるんですか。
テレ東とかなのかな、
テレ東攻めてるな、
MX なのかな、はい、まあ、4月の4日からですけど、はい、まあ、これも深夜になっちゃうと思いますけどね、はい、あのなんか設定が凝ってるんで、
はい、
もうね、僕とにかく歌を歌う戦闘シーンがちょっと苦手で。
マクロスそればっかりじゃないですか、
さっきマクロスそうなっちゃったの、なんだか。
あ、最近なんですか。
いや最近というか、そのもう マクロスの一番最初が終わってからずっと結構経ちますけど、はい、とにかく女の子がアイドルになって、
はい、そうですよね、
そうそうそう、あの歌を歌って戦う、
そういう映画じゃない、そういう作品じゃないですか。
そ、まあ、
違うんだ。
部分的にはそうだったけど、はい、基本的にはそのいわゆる戦争もの、
はい、
で青春ものっていう構造が、はい、まあ、マクロスはあって、
へ、
あとそれとまあそのすごい全く違う文化との開口みたいなのが、はい、あと中心テーマだったんですけど、はい、まあでも今はさ、はい、まあ、そういうんじゃなくて、
うん、
もうほぼアイドルフリフリみたいなのと、はい、まあ、青春みたいなのがテーマなんですけど、まあ、魅力が多いんですよ。戦闘機のデザインとかもあるし、
じゃあそれぞれのなんかプロが結集してみたいな、
まあ、あとその男の子も女の子もこう、はい、なんかこうオタク心が燃え上がるようなキャラクターが出てきたりとか。
女の子もそうなんですね。
そうそうそう、いやだってあの八頭身の美人と、はいはいはい、まあ、ちょっとちっちゃい女の子が、はい、こう歌手としてこう活動するみたいな。何言ってんの俺でも見てらんないんですちょっと。だから
あのでも新シリーズ、
うん、今回はちょっと違う感じなので、はい、気になるなというところなんですけどね。
結構他にも僕テレビいろいろ気になるのあるので後でリンク貼っときますね。テレ東がやっぱ多いですね、はい、面白そうな番組。
そうですね、はい、正直ちょっとフジテレビ新しい番組気にならないもんね。
フジテレビ新しい番組じゃないですけど、バカリズムのそこスルーするという番組が4月4日
水曜日
に、はい、23時から、なんかフリップ番組でも1回終わりで終わりなんみたいなんで、
はいはいはい、
あとでまたね終わる番組の話とかするかもしれないですけど、
はい、分かりました。
興味深いですね、テレ東が面白いです、ね、はい、
さあ4月ですからね、まあ、こんなことやってられませんよと、とにかく社会に適合するためのね、
でもなんか3月で落ち着いた感じありません？
ないないない、
マジです
か？社会人は今から鬼忙しいんだから、
マジです、
とにかくまずあのいろんな会社をぐるぐる回るっていうね、
あ、それ新しい人、あ、そうかそうかそうか、新
しくなくてもそうです、
新しい部署に入ったり人とかいるから、
このスタジオのヤフーさんでももうそれはもうなんかよくわかんないけど、とにかく花を届くし、
そうですわね、
そ
うですね、
それは超忙しいと思いますが、まあ、我慢してね、なんとか歯を食いしばってテレビを見ていただければ、うん、見ていただければと思います。
はい、はい、
ということで、お届けしましたのは、イベントにギドギ行く人池田と
イベントを作る人岩崎でした。
タネラジ、また。